はようございます。四旬節の今、特に主の恵みと憐れみのうちに礼拝に集うことができまして、心より感謝をいたします。これまでサムエル記、列王記というふうにご一緒に御言葉を聞いてきましたけど、本日は歴代史からご一緒に聞きたいと、そう思っています。キリスト教会では旧約聖書を4つに区分しています。律法と歴史書と詩編と預言書と、そういう順番で配列もしてあります。歴代史はこの中で歴史書に属するわけであります。ところで、この週報ウィークリーゴスペルに書いて印刷していただきましたように、もともとのそのヘブル語聖書では元来3つに区分されています。律法と預言者と書書という、この3つです。で、歴代史はこの書書の最後にあります。ですから聖書全体の最後ということになるんですね。歴代史はこの列王記と内容がこう重複重なっているという部分もありますし、また列王記にはないところを補足した形になっているのもあります。で、列王記とこの歴代史にはその歴史の事実を見るその角度に違いがあるんですね。で、これを合わせて読んでいくことは私たちに非常に示唆に富むものであります。歴代史はもともと一続きの書であったと思われますけれども、こう巻物にしていく、そういう事情であって二つに分割されたものだと思われます。で、本日はこの歴代書の下巻第2の20章からですね。で、この20章の内容というのは列王記にはありません。歴代史独自のものです。で、かなりのスペースを取って記されております。歴代史が記され、編集されたのは、バビロン捕囚からエルサレムに帰還した後でありますので、そういう大きな大きな経験を経たその民族に対して歴代史が力を込めて語りたかった、そういうことを思い描きながら私どもも読んでいくことができるのではないか、そんなふうに特に思わせられるところであります。ここでは今お聞きしてますように、祈り求めたヨシャパテと民であり、そして神の戦いが戦われるんですね。こういう話を聞いたことがあります。今からもう百数十年前のことですけれども、アメリカ合衆国の北東部にありますミネソタ州ですね。で、ここで5年間にわたって、イナゴの害に苦しみ通したんですね。で、人々はそのタールを塗って、それでそのイナゴを捕獲したり、あるいは卵が孵化することを止めるために畑を焼き払ったりして戦ったわけです。しかしながらそれが成功しない。もう農民たちは食べるものがなくて飢餓になる。その瀬戸際で必死になって神の助けを求めました。多くの人々は共に祈るべきだとこう責められたんですね。で、その訴えに州の知事も同意をいたしまして、この州全体で4月26日を祈りの日と定めました。そして州民全員が祈ったわけです。ところがその数日のうちに気温が上がりました。そして卵の孵化が始まってしまった。一大事であります。ところがその4日後、気温は急降下して 生まれたばかりの幼虫が全滅しました。ミネソタの農場は回復をして、トウモロコシや小麦やオーツ麦が豊かに実ったであります。このことから、私はまた昔、読んだ、パールバックの大地という本を思い出したんですね。もう随分と昔なんですが、私は小学生の時だったと思います。子供向きに書き直された本であったんだと思います。私がただ一点覚えてたのは、そのイナゴの襲来。これ厳密に言えばイナゴ、日本で言うようなイナゴではなくて、空飛ぶバッタのようなんですけども、そのバッタの襲来に恐怖に駆られて、そして、主人公たちが必死になって戦うという、その必死さと恐るべきそのイナゴバッタの害という、そこだけが私の子供心に記憶に残っていたようです。で、何十年も経ってから読み返しますパールバックの大地っていうのは、とてもとても大きなというか、一大その歴史ドラマのようなものでありまして、その中でこのイナゴバッタの一件というのはほんのほんのごく一部なんですね。で、私はその大きな様々なことを書かれたことが、多分その小学生の私には理解できなかったんでしょうね。全部忘れてしまっていた。しかしその恐るべきことに対して主人公たちがどんなに恐怖して、そしてどんなに戦ったのかということだけが記憶に残っていたんですね。さて、このヨシャパテは恐るべき恐怖に襲われたことであります。で、この出来事の発端、それは実はこの前の歴代史の2の18章に始まるんですね。で、それらのことがあって後にというところから今日の20章が始まってるんですけども、で、その18章ではヨシャパテが北イスラエルの王であるアハブと同盟をするんですね。息子の縁組をするわけなんですが、で、北イスラエルの王アハブっていうのは、王妃イゼベルと一緒になって、で、イスラエルに偶像礼拝を広めた。そしてエリアがそれに対して戦いた時に彼を迫害をした、そういう王であります。で、彼の、いわば計略に利用されて、影武者にされて、危うく誘われて出て行った戦において死にそうになる、敵に殺されそうになる、で、神の憐れみによって守られて逃げ帰ってきた、命からがら帰ってきたんですね。で、そこに先見者ハナニの子エフが来ます。先見者っていうのは預言者のことです。で、彼は悪者を助けるべきであろうかと、そう言います。これはアハブのことです。主に逆らう者のことであります。この言葉によってヨシャパテは自分を恥じて悔い改めたのでありましょう。この後聖書は詳しくは記しませんけれども、ただヨシャパテはエルサレムに住んだと19章4章にさらりと書いてあります。そしてその後彼が南ユダの各地へ行って民の中に出て行った。そして、彼らに神に従う歩みをするようにと、そう強く進める。またその地にそれぞれに裁き司を立て、彼らが神によって公正な正義をそこに実現するようにと命じていくわけですね。さて、ヨシャパテがその先見者ハナニの子エフにいわば責められた時に、 その先見者花木の子エフーガと書いてある、これは実は非常に意味のあることなんですね。それはどういうことかっていうと、この前に出てくるんですが、ヨシャファテの父親、それはアサという王ですけれども、アサは南ユダの王でしたけれども、その時北イスラエルの王から攻撃される、そういう危険に遭遇した時に、その時アサはアラム、シリアの王に支援を頼んで贈り物をして、そして助けてもらった。その時預言者ハナニが来て、アサ王のところへ来て、あなたは主なる神により頼まず、アラムの王に頼ったと、そう彼を献石をいたしました。ところがアサは怒ってハナニを牢獄につないだんですね。先見者エフ、それはこのハナニの息子であります。このエフがアサの息子であるヨシャパテのところに来て、ヨシャパテが愚かにも王に敵対するイスラエルのアハブと同盟したことを責めたんですね。この時ヨシャパテが取った態度、それは父であるアサが取った態度とは大いに違っていました。この叱責を神様からの言葉として受け入れたのでした。この出来事はヨシャパテの主に対する御言葉に対する謙遜さを表していることでありましょう。ところでこのヨシャパテの一連の行動の中に、私たちにも教えられるところがありましょう。それは彼がイスラエルの王アハブから一緒に戦いに出陣せよと、そう頼まれた時に断らなかったことに現れます。ヨシャパテはアハブに対してすぐに承諾の返事をします。そしてその後で預言者に主の御言葉を聞きましょうと、こうアハブに言うんです。順序が逆なんですね。逆であります。そこにはある種ヨシャパテの人の良さと言うべきか、あるいは人付き合いの良さと言いますか、悪く思われたくないというような思い、そのようなものが現れているのかもしれません。重要なことをそのようなことで決めるべきではないんですね。新約聖書の使徒の働きには、あの使徒ペテロとヨハネがユダヤ人の指導者たちに対して言いました。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従うことが神の御前に正しいのかと、そう宣言しました。それはこのヨシャパテの生き方の指針でもあったはずです。そして私たちにとっても重要な指針として共通しているはずであります。本日のこの歴代書二十章はそういうことで、この後と始まっているんですね。ヨシャパテの大失敗の、そこから神様の憐れみによって助けられて、御言葉の前に謙遜にされて、良い祭りごとを行ったその後です。危機が訪れます。19章はヨシャパテにとっては、戦争の中で殺されかかった命の危機でした。しかし今度は、南ユダにとって国の存亡の危機でなんですね。ユダ王国の東、ヨルダン川の、また死海の東側にある民族、モアブ人、アモン人たちの連合軍が攻めてきたのでした。モアブ人とアモン人及び彼らに合流したアモン人の一部がとあります。アモン人と、そしてアモン人の一部がっていうのは、どうもなんか分かりにくい、変な文章だと思います。で、実は、こういう訳の他にですね、メウニム人がと訳す聖書訳も多くあります。で、これは写本の読み方の違いによるようです。この後、20章の10節、22節、23節には、その敵の陣営が、アモン人、モアブ人、セイル山の人々、セイルの山の人々と、こう出てきますので、このメウニム人というのは、セイルの山の人々、すなわち、エドム人ではないのかと。ずっと後にシュエスがお生まれになった時に、 ユダヤを支配していた人物、これがエドム人であります。もしそうであれば、アモン人、モアブ人、エドム人、それは南ユダの東方及び南方の三民族の連合軍であります。大変な脅威になるんですね。ユダヤの人々が来てヨシャファテに報告します。おびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも迫っていますと。知らせを受けてヨシャファテは恐れました。ユダにも多くの兵がいましたけれども、しかしとてもとても勝てないかもしれない、そう思わせる大軍で迫っていた、そう思わせられます。この時ヨシャファテは恐れて、ただひたすらに主を求め、ユダ全国に断食を布告しました。ヨシャファテがただひたすらに主にお便りしたことは賢明なことでした。主の御前に祈ったに違いありません。主なる神様の前に謙遜であること、主こそ神ですと、そう告白してお便りすることこそなすべきことでありました。彼はユダのために断食するようにと布告しました。断食とは悔い改めと、そして神様への信頼献身の表れでありました。このヨシャファテの姿勢とともに、ユダの民もまた主により頼んだのでした。ヨシャファテは神殿の庭でユダの民にたの中で祈ります。その祈りには大きな特徴が見られます。まず第一に、主なる神様の御力を称えます。第二に、神様の約束を思い起こして、そして確認をするんです。それはアブラハムの子孫にカナンの地を受け継がせてくださるという約束であります。また歴代史の8章に見たソロモンの神殿奉献の祈りです。神殿において戦いや疫病など災いからの助けを主に求めるときに、神様は救ってください、救ってくださる、その約束です。そして第三に、ヨシャファテは具体的に今神様に嘆願をします。赤裸々に祈るんです。この大軍を裁いてくださいと彼は訴えます。私たちはどうすればよいか分かりません、ただあなたに目を注ぐのみなのですと。幼い子が親に助けを訴えるがごとくに、神様は聞いていてくださるからです。ヨシャファテの祈りは私たちにあっても同様の祈りがあり得るということを示しています。主に感謝して、主の御力に信頼を告白すること、お約束を握って御言葉に信頼して祈ること、自分の思い願い事を率直に訴えることができるのです。私たちは何をどう祈ったらよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださると、アバ父よと呼ばせてくださると、御言葉のお約束です。そして祈りにおいて私たちは神様の御力を改めて確信をするものとされる、そう導かれるのです。私たちの信仰もまた養われる不思議な恵みです。ユダの人々は男も女も子供も主の前に立っていました。ヨシャファテの祈りはユダの民の祈りとなったのです。神様は聞いていてくださいます。御霊がレビ人ヤハジエルに臨んでお答えが宣言されます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、主ご自身が戦われると言われるのです。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いである。それは驚くべき、そして恐れ敬う以外にないお言葉であります。人が自分の願い事や自分の経験について軽々に 軽々く語るようなお言葉ではありません。主なる神様がご自身を信じておすがりする小さい信仰者を顧みて助けてくださる、その絶大な御心の宣言です。主はあなた方と共にいるからです。信仰者にとって重大な危機、それが神様のお約束に全面的に信頼する、そういう訓練の時になるやもしれない。ヨシャパテとユダの民は全員ひれ伏して主を礼拝しました。主の恵みへの信仰者の応答は主を礼拝することであり、主にお従いすること、それ以外にないのであります。しっかり立って動かずにいよ、あなた方と共にいる主の救いを見よと。預言者イザヤは告げました。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得ると、ユダに対して語りました。静かにする、落ち着いている、それもまた信頼という名の戦いであります。主の戦いであるということは、腕組みをして傍観しているということではありません。それゆえ神様はお命じになります。明日彼らのところに攻め下れ、彼らに向かって出陣せよと。ヨシャバテと民は主を礼拝しお従いをします。そしてそこで実に主の御業を拝するのです。レビ人たちが立ち上がって主を賛美しました。神様への賛美の応答、ここに礼拝の本質があるのだと歴代史は私どもに示しているのであります。ヨシャパテは御霊の導きを受けたのでありましょう。なんと賛美する者たちを任命して、彼らに武器を持った兵士たち戦士たちのさらに前へ出て歌わせたのでした。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでと。それはあのソロモンの神殿奉献の際にレビ人が楽器を奏で声を張り上げて主を賛美した、その歌でありました。詩編の136編は歌います。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、主の恵みはとこしえまでと。また135編は歌います。イスラエルの家よ、主を褒めたたえよ、アロンの家よ、主を褒めたたえよ、レビの家よ、主を褒めたたえよ、主を恐れる者たちよ、主を褒めたたえよと。戦士たちの前に出て主に向かって賛美をする者たちが喜びの声、賛美の声を上げたときに、主は不思議な戦いをなさいました。伏兵を敵に向かわせ、そしてまた敵の連合軍は同士討ちをして全滅してしまったのです。確かに彼らは主の戦いを見たのでした。ヨシャパテと民は絶体絶命の危機の中から救われました。ではそれはヨシャパテが賢い人物だったからでしょうか。彼が非常に信仰深い人物だったからでしょうか。そうではないということを私たちは示されています。ヨシャパテが先ほど見ましたように偶像礼拝者であるイスラエルの王アハブと同盟を結んだ、その愚かさを歴代史は指摘しています。また実はヨシャパテはこの出来事の後にもですね、そのアハブの後継者であるアハズヤと同盟を結びます。それは北イスラエルと一緒になって海外貿易をするという、そんな狙いがあったようです。しかしながらそれは主によって打ち壊されることになるんですね。ヨシャパテは人の思惑を気にする、そういう優柔不断さ、ある種人の良さ、また考えなしに行動してしまうような愚かさ、それを持っている人物でした。しかしそれでも 神様は彼を見捨てず、彼を離さず、彼が悔い改めて謙遜に神の前に出てくることをお許しになりました。彼の弱さをも憐れんでくださり、そして守り、さらに導いてくださいました。それは実に私たちに対する神様のご愛と憐れみをも指し示しています。特別に賢いものでなくても、過ちを犯してしまうものであっても、罪を認めて悔い改めて見舞いに出ることをお許しくださるのです。そうであるから安心して喜んで、そしてしっかりやりなさいと御言葉は励ましていてくださいます。御子主イエスキリスト、私たちの救いのために十字架の上に上がられて、私たちのすべての罪を担ってくださった、その恵みと父なる神様の憐れみを思い、そのご愛に深く感謝するものでありますように。悔い改めてお導きを願い、お従いしていくものであることができますように。そしてヨシャファテが示すことができたその祈りの姿勢、それと彼の神様への賛美、それを私たちもまた良きものとして表していくことができますように。先ほど触れました小説大地ですが、その著者でありますパールバック女子は、サインするときにパール S バックと署名をしました。バックというのは彼女の結婚した最初の夫の姓なんですけれども、このセカンドネームの S というのは、それはサイデンストリッカーというそのイニシャルです。サイデンストリッカーというのは彼女の元々のファミリーネームです。サイデンストリッカー夫妻は米国人の宣教師の夫妻でした。中国に宣教、生涯の宣教をいたしました。そしてこのパールバックさんは宣教地である中国で育ち、後には彼女自身も数年間中国で宣教師としての立場で働いたことでありました。ただこの大ベストセラーになった第一に、その信仰のはっきりした色は出ていないと、そう思わせられます。ただ一つ私が記憶というか思い出すことは、それはこの主人公はワンルンっていうんですけれども、貧しい農民なんですが、で飢饉に出会ってもう飢えに苦しんで、そして都会へなんとか食べるものを求めて出ていくんですが、その出ていった大都会で外国人からトラクトをもらうんですね。でそこには白い色の顔と肌をした男の人が十字架のような木に縛り付けられていて、槍で突き刺されている、そういう絵が描かれていました。ワンルンは字が読めないので何が描かれているのかわからなかった、そういうエピソードがさらりと書いてあります。思い出すのはそれだけであります。主人公は貧しい農民として土地に深く執着をいたします。必死に働いて、そして様々なことがあって、いささかいかがわしいこともいっぱいありました。そしてついに大地主になり上がっていくんですね。しかし彼も老年が来ます。そしていよいよ地上の人生の最後も間近になったその時に、彼の横たわっている寝床のそばで息子たちが父親が死んだ後で土地を売って分けようと相談をしている。それが第一の最後であります。あとは彼のワンルンの子供の代、孫の代の続編がありますけれども、本編はここで終わります。あのサムエル記でご一緒に見ましたダビデに代を取ったアメリカのノーベル賞作家ウィリアム・フォークナーのアブシャロム、アブシャロム、あの小説の結末と相通ずるものであります。この小説第一には祈りがない。天地の作り主、人類と全ての贖い主を求める祈りがない。 そのことに気づかされざるを得ません。あるいはひょっとするとそのないというそのこと自体がこのパールバック女子の逆説的な隠されたメッセージであるのかもしれない。そんなふうに思わされることであります。近頃私の尊敬するある牧師先生が急な病で手に召されました。先日ご自宅を訪問しまして奥様とお話をする時がありました。この先生はまたご夫妻は、60年以上にわたってご奉仕をされました。伝道と教会の牧会に携わりました。奥様とのお話はお二人の出会いの時の話から慣れ初めの話から始まりました。六十数年にわたるそのご奉仕の中でのあのことこのことと、まあここでは述べることができないような多くのことごとをお聞きをいたしました。最後にご一緒にお祈りをしてお家を辞してきました。でご婦人はこう言われました。主人が天に召されたのは最善の時であったのかもしれないとそう思いますと。長年の奉仕を終えて自宅に戻ってきたというか何十年ぶりに自分の家で過ごすその時はもう長い時ではなかったけれども随分と主人も疲れていましたと。神様が今ゆっくりさせてくださるんだと思いますと。そして夫人は今祈っておりますと。少し落ち着いたら私にできる奉仕をどんなことをするのか神様からいただいていきたいとそうおっしゃっておられました。お祈りいたします。苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう。父なる神様、尊い恵みと恩憐れみに感謝をいたします。御子をお送りくださったあなたのご愛に感謝し、皆を称えることを得させてください。私どもの苦しみの時こそ私どもの祈りを聞いていてくださるあなたにお便りをして喜んで主にお従いする道を全うさせてください。皆が崇められますように。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。